大金すみのりの味噌汁にはなりません。はい、1ヶ月ぶりでございます。俳優の大金すみのりです。第34回配信始めていきたいと思います。今月もよろしくお願いします。6月にですね、僕の先輩俳優で越前義孝さんという俳優がいらっしゃいまして、とても尊敬している熱い演技をされる先輩なんですけれども、その方が一人イベントをやってまして、朗読演奏会っていうような表現でイベントされてたと思うんですけど、戯曲を読んで、でピアノの伴奏が、伴奏の方がいて、で一人で朗読劇をですね、500ぐらいの朗読をやりながら、ピアノの演奏もあったりしてなんていうので、やったものがありました。永井愛さんの戯曲で、歌わせたい男たちっていう作品がありまして、その作品に、ひどく、感銘を受けたっていう話を今しようと思ってるんですけど、歌わせたい男たちっていうこの作品ですね、僕も初めて知って本買っちゃったんですけど、2時間いかないぐらいの作品になってまして、学校がテーマなんですね。でその学校で、新任の音楽の先生が、着任して、で卒業式の当日に、ピアノの伴奏をするというのが決まってるんですけど、その方がもともとシャンソン歌手をやられてて、夢破れて音楽教師になるみたいな、そういったところから始めてですね、でそのシャンソン歌手のピアニスト、ピアノを弾いてる方がですね、ピアノがあまりうまく弾けないんで、一生懸命こう練習してるところから始まるんですよね。でそこにコンタクトをフラッとこう練習しすぎて落としてしまって、でコンタクトが割れちゃうんですね。で片目だけ 見えないという状態になってて、これはまずいということで、メガネをなんとか借りたいということで、メガネを借りるためにいろんな学校の先生に聞いてもらったりするんですけど、ようやっとこの人のメガネなら度が合うかもっていうふうにかけるところまで行ったところで、その先生に断られてしまうと。でなんで断れるかっていうと、ピアノで、君が代を演奏すると。でその君が代を演奏するのに、私のメガネを持っていかないでほしいというふうにその学校の先生がおっしゃって、まあ、非常にいろんな思想を持っている歴史の教師の方で、その君が代で不規律、まあ規律しないってことですね、そういうのを貫いてる先生というような、そんな作品なんですけれども、はてさて最後どうなるのかという、時間が足りませんが、ぜひ、読んでいただけたらなというふうに思っております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
10年後って自分って何をしてるかなって皆さん思ってますか？この間舞台の稽古場で10年後の自分から逆算して、夢を追いかけようみたいな話を、しておりまして、で僕10年後何してるかなって想像してみたんですけど、最近ですね、神田伯山さんの、講談にハマってて、神田伯山さんの神田伯山チャンネルだったかな、 YouTube で講談が聞けるんですけど、それがまあ非常に面白くて、それを聞いていて、もうそのイメージでその話を、稽古場で振られて答えたもんだから、和服を着ていたいっていう、なんか小さい夢を語ったんですけれども、なんかね、先ほどお話しした越前義孝さんの、一人作品、一人イベントですね、なんかをこう見たら、わあ、なんか僕も久しぶりに一人のやつやりたいなと思って、まあ、昔ね一人芝居っていうのをやって、 皆さんにお送りしたことがあるんですけど、講談ってやってみたいなみたいなね、まあ、そんなね素人がね簡単にできることじゃないと分かってるんですけど、講談っていいなってかっこいいじゃないですか、パンパンみたいなね、こういうのがある、あれを、ちょっとやってみたいななんて思いながら、10年後そうですね、自分は、普段会社で係長として働いてますけれども、自分の会社の、人たちを集めて、うちの会社はこういう、創業者の考えがこういうのがあってみたいな、ここで、とかってそういうのをやりながら、講談をやるなんていうのをやれたらいいななんて思って、夢を語ったわけなんですけれども、まあね、和服を着るような生活をしたいっていうその、ちっぱい夢を語ったわけなんですね。で、僕本当に最近思うのは、世の中スターになる人たちってなるべくしてスターになってるなっていうふうに思うわけですよ。で、それどういうことかっていうとね、やっぱりスターになる人たちっていうのは、何かこう生活の中だったり生まれの中だったり、こう足りない渇きみたいなものを感じてらっしゃる方っていうのが、自分の渇きを満たすために、走って走って生活して努力して、そうやってるうちに気がついたらスターになってるっていうことなんだとね思うんですよね最近。で、まあ僕なんかは自分が10年後どうなってたいかっていうね、こう映画の俳優でなんかアカデミー賞を取りたいとか、若い頃はそういうことをこう大きく言ってたわけなんですけれども、なんかそれが本当に自分の、やりたいことというか将来の幸せにつながってるっていうのがリアルに想像ができなかったりなんかして、なんかどうにも自分はスターに、なるわけじゃないのかもしれないななんて思ったりするわけなんですけれども、まあね、そういうスターっていうのはなるべくしてなってるんじゃないかっていう、ことをですね最近思っているわけなんですね。まあ映画の話なんかしましたけど、僕も最近密かに、宣伝をしている映画を撮ろうということで、赤羽物語という映画をですね、今年は夏撮影をしようかということで、毎月やっている、舞台、その舞台の劇作家の岩本克彦と組んで一緒に映画を作りたいんだということで、映画を撮影をして、そのテーマとして僕と岩本克彦が出会った場所である、まあ、赤羽。僕埼玉県生まれなんですけど、名誉埼玉県だと勝手に思ってますが、本気で赤羽をつい最近まで埼玉だというふうに勘違いをしていて、あ、それはそうだよなと、荒川越えてんだから東京だよっていうね、そういうのをね思ったわけなんですけど、まあそういう埼玉とも非常に、距離的にも近い、僕とも距離的にも近い赤羽という街をテーマにして映画を作って、そこでクラウドファンディングなんかをしてですね、そのクラウドファンディングでいろんな人の思いを、集めて、で一緒にこう映画に出ましょうなんていうのもクラウドファンディングの実はプランの中にもあって、映画出演権とセットになってるやつとかっていうのは一緒に映画に出てもらって、映画祭にそれを連れて行って、海外のなんか聞いたことない映画祭とかで賞を取りたいなっていうね、そういう小さい、夢を今掲げて、映画の撮影に取り組んでいるわけでございます。今ちょうどね台本が、出来上がって、まあ、脚本ですね、つい演劇をやってると台本という言葉を使ってしまいますが、脚本が、出来上がってきまして、オーディションをやって、そのオーディションで来た希望して来てくれた俳優の人と一緒に演技をして今キャスティングをしているというところなんですけどね、まあ、オーディションも面白いですね。受けてる側は僕もやったことありますけど、まあとにかく緊張するわけなんですけれども、まあね、やってみる側に初めて立ってみましたけど、あれっていうのは選考っていうよりも僕は役者の立場として参加してるもんですから、一緒に俳優で来てくれてる、人と一緒にそのシーンを作る作業が僕はもうすでに始まってますね。だからオーディションをしながら自分の役作りをしてるっていう非常に有意義な時間になってるんですけれども、まあね、ちょっと赤羽にゆかりのある人たちがちょっとずつ集まってきたりしながら、映画を今作ってるというような状態でございますね。赤羽ってセンベロの街じゃないですか。なんか結構コアな お店というかが結構あったりして、赤羽のその映画の中には、実際に赤羽で、スナックをやられていて、そのスナックで働いている、ママであったりとか、あとは普段僕が、参加している演劇を見に来てくれてる人で、こうパーソナルトレーナーって筋肉がね非常にこう発達している、筋肉質な方がいらっしゃるんですけど、それも何人かいらっしゃるんで、そういうマッスルバーみたいなね、そういうところにこう迷い込む主人公大金って、まあ、大金じゃなくて主人公の名前は別にあるわけなんですけれども、そんなのを撮ろうと今してるっていうところですね、うん、一応話の概要としては銀行員をやってる僕がそういう理性的な生活をしてるところに、そのセンベロの町に、飲み込まれていって、何かこう大切なもの、野生的なそういうものを、思い出して、前に進んでいくっていう、そういう作品を撮ろうとしてますので、撮影が終わり、皆さんにお話ができるようになったら、YouTube とかで上げたりできるのかな、ちょっとまだ決まってない部分もあるんですけど、ぜひ見ていただけたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。なんか最近はそういうものづくりと周りの人とか、あと家族だったりとか、そういうのに非常にこう大切にしなきゃいけないなと思ってて、今年の僕のテーマは、自分の身の回りの人を幸せにする、身の回りの人が幸せになったら、映画大金住則物語っていう自分の人生、主人公大金住則の映画の登場人物、まあ自分の世界ですねの人たちが幸せになったら、それは世界平和と言えるんじゃないかと思って、若い頃に世界平和のために舞台をやってるんだ、芝居をやってるんだと言っていましたが、それが最近はつながってきてるっていうことになってますね。家族がね、最近ちょっとね、面白いエピソードが一個あって話したいなと思うんですけど、僕ここでも公表している通り、結婚して奥さんがいらっしゃる、いるんですけれども、妻がですね、妻のお父さんだから僕にとっても義父ですね、が LINE のアイコンを最近変えたんですね。で、LINE のアイコンがちょっと変わったアイコンになって、もともとですね、ジャンレノ分かりますか？ジャンレノさんに非常に似たお父さんで、ジャンレノと似てるで評判のお父さんだったんですけど、最近の AI の技術で写真の加工ができるっていうのがあって、でその写真の加工をするっていうので、スターウォーズのヨーダの顔になってるやつをアイコンにある日突然したんですよ。で、僕がそれにいち早く家族で気がついて、自分の妻と、妻の妹がいるんですけど、3人のグループラインに、お宅のお父さんとんでもないことになってるぞって、そのアイコンのやつをパッと送ったら、もうすぐさま、妻と妻の、妹、義妹ですね、義妹から気持ち悪い気持ち悪いって来て、って思ったんですけど、でその気持ち悪い気持ち悪いって言ったやつをそのままお父さんに話したもんで、お父さんが2日後ぐらいにひっそりとアイコンを元のアイコンに戻すっていう悲しい出来事が起きていたんですけどお父さんって非常に仲のいい僕の、義家族なんですけど、非常に仲のいい親子なんですがお父さんって報われないよね、ね、かわいそうになんて思いながらね、その様を僕は見ていましたね皆さん家族を大事にしてください。お父さんも大事にしてください。僕ぐらいの年になると最近子供ができるなんてね、友人も増えてくるんでね、お父さんのことを大事にしていただけたらなと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
東京ララバイという舞台を、今年もやっております。月末第4火曜日、夜の19時半開演でやっておりますので、板橋、東京にお住まいの方、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。このラジオ聞いて来てくれた方は、ラジオを聞いて見に来ましたって言ってくれたら、僕が泣いて喜びますので、ぜひよろしくお願いします。また、今年はですね、赤羽物語という映画を作る予定になっています。最近僕は自分の 公式ホームページというものをひっそりと作ってツイッターに載せたりしてるんですけど、公式ホームページの方から、最新の状況とかっていうのを見れるようにしたいと思いますし、クラウドファンディングについてもですね、ツイッターで上げたりとかしてるので、ちょっと探してみていただけたらななんていうふうに思いますので、ぜひぜひ、応援をしていただけたらなと思います。あのラジオを聞いてる皆さんのことも幸せにしていきたいなと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。あとはですね、ラジオなんですけども、この番組以外にもう一個新しいラジオをやろうと思っていて、一緒に舞台やってるアベリコという俳優がいるんですけれども、そのラジオと一緒に楽屋トークみたいなので、楽屋の鍵開いてますというラジオですね、7月から配信しようと思ってますので、この配信日から数日後になりますが、ぜひよろしくお願いしますということで、最後に、アメリカジョーク言って終わっていきたいと思います。今日のブラックジョーク、頭のいい男が占い師を困らせようと一計を案じた。喜びそうなことばかり言ってくれるのはいいから、今度は俺がどういう人間なのか当ててみな。そうですね、それではまずあなたは3人の子のお父さんです。ほれ見ろ、間違いやがった。俺は4人の子の父親なんだ。すると占い師は静かな声で言い返した。それはあなたがそう思ってるだけです。See you next time!